101章、ベタニアのシモンの家で食事をする。マタイ26章6から13節。マルコ14章3から9節。ヨハネ11章55節から12章11節。章の内容。イエスはエルサレム近くのベタニアに戻る。マリアはイエスに香油を注ぐ。イエスはエリコを出てベタニアに向かいます。途中、険しい山道を20キロも歩いて登らなければなりません。エリコは海面より250メートルほど低いところ、ベタニアは海面より600メートル以上高いところにあります。ラザロは二人の姉妹たちとベタニアの小さな村で暮らしています。エルサレムから約3キロ離れたオリーブ山の東斜面にある村です。杉越を祝うため、多くのユダヤ人がすでにエルサレムに到着しています。死体に触ったりすると汚れてしまうので、儀式上の清めをするために早く来るのです。ヨハネ11章55節。早く着いて神殿に集まっている人たちは、イエスが杉越の祭りに来るかどうか予想し合っています。いろいろな意見が飛び交います。宗教指導者の中には、イエスを捕まえて殺したいと思っている人もいます。実際彼らは、イエスの居場所が分かったなら通報するよう命令していました。イエスを捕まえるためです。ヨハネ11章57節。彼らは以前にも、ラザロを復活させた後にイエスを殺そうとしたことがあります。それで、そもそもイエスが人の大勢いるところに現れるかどうか分からないと考える人もいます。イエスは杉越の6日前の金曜日に、ベタニアに到着します。ヨハネ12章1節。日没と同時に新しい日、2、3、8日、安息日が始まるので、イエスは金曜の夕方までにこの旅を終えていました。金曜の日没から土曜の日没までは安息日であり、安息日の旅行はユダヤ人の律法で禁じられていました。ですから、イエスがその間にエリコからベタニアまで旅をしたとは考えられません。ベタニアでは、以前と同じようにラザロの家に行ったものと思われます。ベタニアに住むシモンがイエスと友人たちを土曜の夕食に招待します。ラザロも招かれています。シモンは重い皮膚病だったとされています。きっとイエスに癒してもらったのでしょう。働き者のマルタは、彼女らしく客たちに細やかな心配りをしています。マリアはというと、イエスに特別の気遣いを示します。しかし、今回はそれがきっかけで、ある議論を引き起こします。マリアは、香油、純粋のナルドが1ポンド入っている石化石膏の容器、つまり小さな壺の蓋を開けます。ヨハネ12章3節。この香油は大変高価なもので、値段は1年分の給料、300デナリに相当します。その香油をマリアはイエスの頭と足に注ぎ、髪の毛で拭きます。すると家中に良い香りが広がります。ところが弟子たちは腹を立てて、この香油をどうして無駄遣いするのか、と言います。マルコ14章4節。ユダ・イスカリオテも、どうしてこの香油を300デナリで売って、貧しい人たちに施しをしなかったのか、と批判します。ヨハネ12章5節。ユダがそう言ったのは、貧しい人たちのことを本当に気にかけていたからではなく、自分が管理していた弟子たちの金箱からお金を盗んでいたからです。イエスはマリアをかばい、こう言います。なぜこの女性を困らせようとするのですか？私に立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはずっといますが、私はずっといるわけではありません。この女性がこの香油を私の体につけたのは、私が葬られる時のための準備です。はっきり言いますが、世界中どこでもこの良い知らせが伝えられるところでは、この女性がしたことも語られ、思い起こされます。マタイ26章、10から13節。イエスはベタニアで一晩を過ごします。イエスの滞在が知れ渡ると、大勢の人がイエスや生き返らされたラザロを見るためにシモンの家にやってきます。それを知ると祭司長たちは、イエスもラザロも殺そうと相談します。ラザロが生きていると、 たくさんの人がイエスに信仰を抱いてしまうと考えているのです。本当に邪悪な人たちです。復讐の質問。ユダヤ人たちは神殿で何について話していましたか？イエスがベタニアに到着したのが土曜日ではなく金曜日だと言えるのはなぜですか？マリアのどんな行動がきっかけで議論が起きましたか？イエスはマリアをどのようにかばいましたか？祭司長たちが非常に邪悪だと言えるのはなぜですか？